さて始まりました、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンが強く楽しくそして幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法を投稿してまいります。最強運を引き寄せるためのアドバイスは、株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也、そしてパーソナリティは私加藤真由が務めてまいります。さて皆様、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
大内さん、2016年がスタートしましたね。
始まりましたね。
はい。この前はですね、大内さんに昨年どうでしたか、1年振り返ってどうでしたかっていうふうにお聞きしたんですが、はい、今回は今年の抱負を。
今年の抱負ね。
はい、
みんなこれね、まあ抱負は言うんですけど、はい、絵に描いた餅になってしまうんですよね。でも私はならないんですよ、はい、
あら、
うん、それはやっぱりその抱負から目標を立てて、
はい、
して計画を立てて実行していくと、うんうん、
なるほど、うん、何事も計画実行、
そうなんですよ。
そしてそのためにはしっかりドキュメントか、
はい、
はい、
そうですね。そして今年は私どもの抱負、うんうんうん、私の抱負はやっぱりクラウドサービスね、
うんうんうん、
これを全国展開一気にしていこうと。
は
い、大変ですけどね。
まあでもそれを絵に描いた餅にしないのが大内さんですからね。
でやっぱりこれ何回も言ってますけど、うんうん、結果を重視することももちろん大切ですけども、うんうん、それより大切なのは目標を立てる、
うん、
例えば私どもだったら何十社契約します、
はい、
じゃあそのためにはどういった計画を立てればいいか、やるべきことですね、
うんうん、
じゃあパートナーを募集したりとか、
うんうん、
さらに説明会を実施したりとか、うん、そういった計画を立てて、
はい、
あとは日付を入れて実行していくだけなんです、
うん、
してできたできないはこれはしょうがない。
まあそうですね、
うん、ただ決めたことをやったかやらないか、
うん、
これが大切なんですね。
それだけで全然違ってきますからね。
そうなんですね、
うん、なるほど。皆さんもしっかりと計画を立てて、絵に描いた文字にならない目標を実行してもらえればと思います。
加藤さんの抱負は、
加藤さんの抱負は、はい、ドキュメント化するですね。もう本当本当に苦手なので、まずはしっかり私もドキュメント化して、で明確に頭の中をすっきりさせつつ、また計画もしっかり立てつつ1年を過ごしていきたいと思います。
はい、
はい、ではですね、ビジネスマンが最強運を引き寄せるための8つの気づきをお届けしております。前回第47回は、遠回りをしたのではない、体力をつけているだけのことである。そして今回第48回のテーマは何でしょうか。
はい、意識して前向きになるのではなく、勉強して前向きになるのである。
なるほど、これもやっぱり大内さんの経験からなんですよね。
そうですね、
うんうんうん、
いつも私は、うん、まあこれはお客さんにしても社員にしても、うん、家族からも、
うん、
なんでそんなに前向きに物事考えられるのっていつも言われるの。
うん、私も思ってますよ。
いつも言われる、
うん、
でそれは僕は意識してなんて考えてないんですね、
うんうん、
意識したって前向きになんかなれませんよ。
まあ、そうですよね、うん、意識してるうちは多分前向きじゃないんですよね、どっかね。
そうなんですね、うん、つまりいろんな問題が起きるじゃないですか、はい、それの解決するアイデアが思い浮かぶから前向きになれるだけの話なんですね。
なるほど。で、その前向きになるアイディアが浮かんでくるためには、
これは勉強しないとダメですよ、はい、
そっか、やっぱ勉強してるからこそ、
そうや
ってアイディアが困った時にポンって出てきて、
はい、
それを実行できるから前向きになれると。
そうですね、はい、そんな神様の声降ってきませんからね。
まあそうですよね、いつもいつも神様の声が降ってくるわけではないと、う
ん、そんなことないですよ。結局自分が勉強した積み重ねからこうひらめくわけで、
うん、そっかそっか。大内さん、どれぐらい勉強してらっしゃるんですか。
まあ基本的に仕事をしているか、
うんうん、
勉強しているか、
うんうんうん、
食事をしているか、寝てるか、うんうん、それ以外。
なるほど。
だから1週間で10時間では聞かないでしょうね。
うん、
10時間以上はしてますね。まあ勉強も仕事のうちですからね。
まあそうですね、
ええ、
うんうんうんうん、ビジネスのための積み重ねになってくるわけですからね。
それでまず、
はい、
今年1年始まる上でね、
うんうん、
今年から皆さんやってほしいですよね、
はい、
でそのためには、うん、まず時間を確保しないと勉強できません、
そうですね、
うん、それで、うんうん、まず一つは1、今日本は週休2日、
はいはい
ね、週40時間労働じゃないですか、
うんうんうん、
ということは週休2日ってことなんです、
うんうんうん、
っていうことは2日間休みがあるっていうこと。
そうですね、48時間の
休みが48時間あるんですよ、
うん、
そのうち5時間、
うん、勉強に費やすと、うん、
これはできるよね。
そうですね、まとめて5時間は難しいかもしれないけど、うんうん、まあ、その1日のうちでちょっと小分けにしながら ね、
うんうん、2日あるんで、うん、2時間半2時間半でもいいですよね。
そうですね、
ちょっとカフェとか行って、うんうんうん、本1冊読んで、うん、それをこうまとめ、ただ読んでるだけじゃダメなんです、それをノートとか
中
にこう箇条書きしてまとめていくっていうこと
が大切、うんうん、なるほどって思ったことをしっかりノートに書きながら、はいはい、まあ、カフェだったらね、美味しいコーヒーなんかも楽しみながら楽しく、そしたら勉強できそうですよね、う
ん、そ
うよ、
だからその遊んでる感覚で勉強できちゃう、う
ん、ね、あ、それだったら辛くないですね。なんかその机にしがみついてガリガリガリガリっていうのないから、はい、
そうなんですよ、
うん、
あとは毎日通勤時間ですよね。
あ、そっかそっか、そうですよね、うん、通勤時間も例えば今電子書籍とかもいっぱい
いろいろありますから、うんうん、あとポッドキャストを聞いても何でもいいですけど、そうすると1日30分として往復1時間じゃないですか、
はい、じゃあそれでもう5日だから5時間は埋まりますよね。
1週間で10時間ですよ。
あ、ぴったりですね。
ぴったりでしょ、
うん、意外と10時間難しいかと思ったんですけど、こういうなら確保できそうな気がします。
できそうでしょ。さらに年間にしたら500時間ですよ。
これはちょっと他の人と差がつきそうですね。
10年間で、
うん、
5000時間これかなわないですよ。
警察の声ですね、うん、
もうこの5000時間は逆転できない、
うん
うん、5000時間勉強してきたやつと、5000時間ぼーっとしてきたやつは、
そうですよね、
これ無理ですよ。
そしたらもうほんと多分ひらめき全然違ってきちゃいますよね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
だって5000時間のノウハウあるんですもん。
ですよね
20年間で1万時間ですよ僕。
うん、溜め込んできたものが
1万時間違うんですよ。
そっか、
他の人と、うん、
そのしっかりとインプットしてきたものがあるからこそ、大内さんはいつもいつも前向きにひらめきが降りてくる。
結局どんな問題が降りかかってきても、うんうん、こうすればいいんじゃないかとかアイデアが思い浮かんでくる、
うんうんうん、
ただそれが確実に問題解決できるかどうかは分かりません、うんうん、やってみないと、うん、ただアイデアが思いつくことで勇気が持てるんですね。
そうですよね。
あと希望、
うんうん、何も分からないっていう状況だと八方塞がり、
う
ん、困っちゃいますけど、それで何か一つでもね、うん、ひらめきがあればそこに向かって突き進んでいけるわけですからね、
う
ん、
そ, う
はい、
そうすると何かやってみて、あ、ダメだったなと、うん、したらまたアイデアが思いく、
うん、
じゃあ次こうしてみようとか、
うん、
そういうことなんですね。
なるほど、はい、またこうやって勉強していく上でやっぱり自分だけで勉強して終わりにしちゃいけないですよね。
そうなんですよ。これもモチベーションを維持するために、
うんうん、
一番いいのは勉強会、
はい、
社内で、
ああなるほど、
うん、これが一番いいですよ。
うーん、
システムフォワードやってますから。
お勉強会を
やってますよ。社員が自らやってるんだよ。
え、すごい。
うん、僕が主導してないですよ。
あ、もう自主的に、
自主的にやってんの。
それいいですね。
すごいでしょ。
うん、ほんとほんと
驚いちゃいますよね、うん、
そっかそっか、まあ、その勉強会をやってもいいし、あとお客様
ね。そうなんですよ、
うんうんうん、
せっかくお客さんとか訪問したね、うん、勉強したことをね説明してもいいじゃないですか。
そうですよね。
最近こういうのが流行ってるんですよとか、うんうんうん、こういうサービスが新しく展開されてますよとか、
うん、
そういうことを説明するんですよ。
そしたらね、本当、うん、仕事できる人になれるです、うん、
そっからつながるじゃないですか、
うん、そうですね。
お客さんのところに行くきっかけができるんですよ、
うんうんうん、
世間話じゃなくて、
うんうん、
ね、世間話してもなかなか仕事って結びつかないですよ。
まあそうですよね、うん、今日寒いですねとかだけで話進まないけど、ちゃんとビジネスに関連するお話を持ってきて、
はい、
今こういうのが流行ってるみたいなんですけどとか、こういう考えがあるみたいなんですけどみたいな感じでお話し進めていけば。
そうですね、
うん、はい、そっかそっか。皆さんも前向きになるためにはまずはお勉強ということで、一日に勉強時間を確保してみてはいかがでしょうか。
はい、
では続きまして、最強運を引き寄せるためのアプリの紹介コーナーに参ります。前回はですね、やっぱり音楽大事ということでご紹介だったんですが、今回のアプリは何でしょうか。
はい、今回は日経電子版
を
コマーシャルで
ですよね、電車で日経新聞を広げて読まなくてもいいと、
はい、これ何がいいかっていうと、
はい、
記事が保存できるんですよ、ワンクリックで。これすごいよ。
すごいですよね、うん、だって気になる記事があっても新聞紙取っとくの大変ですからね、
うん、今まで昔は僕らどうしてたかというと、うんうんはい、新聞をコピーして
あ
それをファイリングしていったんですよ。
うちのおじいちゃんそれすごい好きでずっとやってたんですけど、うん、
これ大変だよ
仕事しながらだったら大変ですよね。それ
ハサミで切って
のりペタペタしてね、
うん、昔はそれやってました僕らも、
うんうん、
してその後は今度、うんうん、あの iPhone とか出てきて写真を撮ってた新聞、
はい、パシャパシャ、
うん、でもそれも結構面倒くさいんですよ。
そうですよね、うん、なんかフォルダとかもちゃんと分けてないとごちゃごちゃになっちゃうし、
はい、そうなんですよ、うん、これはあの自分でフォルダ作れるんで、
はい、
してその関連するフォルダに保存していけば
便利な時代になったもんだ、
う
ん、
そうするとお客さんに提案するとき、はい、めちゃくちゃ楽です。
そうですよね、画面パって見せれば、うんね、分かりやすいですしね、
うん、あとそれをこうパワーポイントとかにこうあれですねリンクして、はいまあ、その記事に飛ぶようにしておけば。
なるほどですね、は
い、最近こういった世の中データになってますよっていう、
うん
う
ん、
もう私は何回も言ってますけど人はデータで動きますから。
そうです、ね、
このストックが大切なんです、
うんうんうんうん、
データのストック、
はい、
それをお客さんに提案する、
うん、
提示する、
うん、
要はもう世の中で 80% の方が使ってますって言われると、うん、僕が 80% って言っても日経新聞言ってるんですもん。
ですよね、説得力が違ってきちゃいますよね。
説得全然違います。
そんな膨大な量のデータも今このちっちゃなスマホで持ち運べちゃうんですから本当 すごい世の中になりましたね。
本当にあの便利ですよこの日経電子版は。
やっぱアプリっていうとやっぱ皆さん電車の中でねゲームとかやってる方非常に多いんですけど、こうやって日経新聞を読んだりとかね、はいはい、そういう使い方もできますのでぜひぜひちょっとアプリ、
ね、
日経新聞の日経電子版も使って、はい、皆さんも出勤の時間を
そうです、ね、
お勉強タイムに、
うん、これも結構勉強になりますよ。
うん
じゃやっぱりねビジネスマンはやっぱ日経新聞も必須だよ。
あそうですよね、
これ読んでないって言ったらこれちょっとビジネスマンじゃないよね。
うん、
うん、やっぱり経済状況も何にも分かんなくなっちゃう。
そうですね、うん、新聞買って持ち運ばなくても大丈夫な日経電子版をぜひぜひお試しいただければと思います。ビジネスマンが最強運を引き寄せるための方法、お相手は株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也、パーソナリティは私加藤真由が務めてまいりました。大内さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様本年度もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。